キャバリラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私オネストと
グリーンティーと
ウママです。
はい、ということでなんか二人とも今日元気ですね。さあ、ということで、11月30日配信の第85回駆け上がりラジオでございますけれども、もう85回なんですね。
85回です。
85回、もう100回が見えてきましたか。そろそろ。
そうですね、うん、
あと15回で、うん、あと15回ということはもう
5ヶ月。
5ヶ月、ね、5ヶ月って結構長いね。そう考えると。
まあでも85っていう数字まで来ると、例えばテストの点数とかでも、ああ、よくできたなっていう感じになってくる。
そうね、うん。
100点まではもう上がる一方だからね。
そうそう。100から考えると85、お、まだいいんじゃないのみたいな、
う
ん。
そうそうそう。
まあ合格点上げていいんじゃない、
そのケースでちゃんと101点とかなった時に200万点テストだなってなっちゃって。
そうすると85点あれみたいな。
いや、まだ50点くらいじゃんみたいな。
100を超えた時にそれはまだまだ先はなかったなと思えばいいんですよ。
そうね。ね、
今の時点では100が目標なんで。85点っていうこと。はい。
ということで、まあ、85回ということでね。うん、まあ、皆さんにももう、まだ途中から聞き始めた方には、第1回からね、21回とか20回ぐらいまでは聞けない環境が今続いているかと思いますが。うん、
はい。
まあ、聞こうと思えばね、聞けるんですけど、iTunes からはちょっと聞けないというですね、うん、形になっておりますので、まあね、今後、徐々にグリーンティーさんがこう、小出しにね、していく、その回を、うん、まあ、遡って聞いていただいているので、なんかこいつらどんどん下手になってんな、みたいな。
うん、そういう感じだよね。
なんか下手になってってな、って思うかもしれませんが、それはまあ、ご愛嬌ということでね。
まあ、今では聞けないテンションのね、時もありますから。
うん、ああ、よくやってましたね。
キャラクター。
変な声とかね。
変な声をオープニングを突き通したっていう回とかね。う
ん、ありましたね。
うん、あとは、カミカミの回とかね。
うん、それはグリーンティーさんがでしょ。
前半、多分最初10月ぐらいまでは全部噛んでるっていう感じなんです
ね。う
ん、
そうね、うん。最近噛みまくりですね、みたいなこと言ったことがあるような気がします。
まあ、しょうがない。
はい、ということで、はい、まあ、11月30日、明日からですね、いよいよ、12月
終わっとるな、今年。12月かい。
もう12月です
ね。なんで
も早く今年終わってほしいですね、なんか。
あと1ヶ月しか、
ね、年だったんで。はい。
うん。まあ、ね、人間でいう大作界の年が今年の日本だったのかもしれませんが。
しかしでも2012年は、またまたいろいろあると。
またオカルトチックな香りが漂う年ですね。
だってさ、2012年がなんだっけ、マヤの終了とか言われてたのが、実は、はい、ごめんごめん、計算違いでした。2011年の10月28日でした、みたいな説もあったじゃないですか。
ああ、あったあった。
結局、まあ怒んなかったけどね、何も、
うん。
うん。ノストラダムスと一緒か、と思いながら。まあ何もないことがいいことなんですけど。
うん。
まあ、そんな感じでですね、まだまだ2012年も、ね、かけラジオは続いていくと思いますが、
はい、
あと、2011年1ヶ月ありますので、
はい、
ね、今日を含めて3回、皆さんお楽しみにしていただければと思います。
はい。
はい、ということで、早速ですね、今日の番組のコンテンツに行きたいと思うんですけれども、かけラジタイムズは、皆さんおなじみ、グリーンティーさんですけど、ね、
皆さんおなじみ、
おなじみ、グリーンティーさんですけど、
まあ、3人しかいないから、誰もおなじみ、馴染みますよ、それは。
まあ、2人ともなじみですけども、グリーンティーさん。今日は何をやっていただけるんでしょう。
はい、今日はですね、ごめんなさい、またグリーンティー色の強い、お話になろうかなと。まあ、簡単にはやろうと思うんですけど。
はい。
昔ね、時を見つめるっていう、
ね。ありましたね。
やつをやったんですけど、はい、7月ぐらいに。
はい。
で、今回なんか、かけらじタイムズで取り上げてくれっていうのもあったので、時間に関することを。
うん。
まあ、ニュートリノのね、お話、はい、光より早いよ、みたいな実験が、
ね。ああ、ちょっと前に言われてましたね。
結果が出たってやつなんですけど。あれがもう一回ね、きちんと測り直してもやっぱ早かった、みたいなニュースが今日出てたんで。
うん、
はい。ちょっとそれに関してお話をするのと、まあ、それの、ね、光より早い物質が見つかると一体どういうことが起こるのっていうところをね、みんなと一緒にお話をできたらな、っていうふうに思う、うん、そんな今日のお時間でございます。
なるほど。はい、面白そうですね。
はい。
ちょっと期待をして聞いていきたいと思います。はい。そして、後半の、井戸端カオスの方は、おなじみ、うままさんですけれども。
はい、私もおなじみということで、有名なんですけれども。まあ、今回、まあ、僕も好きな分野である、インターネットのね、情報技術。
うん。
ね。まあ、ウェブのね、
はいはい、
制作。
うん。
まあ、普段からやってるわけなんで、まあ気になるトピックではあるんですが、
うん、
まあ今度から井戸端カオスってことなんでね、まあフラッシュっていうのがですね、うん、今後どうなっていくのかなっていう、
うん、
なんかこう、今もう HTML5、聞けば HTML5、聞けば HTML5 っていうね。
聞けば UQ みたいなね。
そうそう。そういうのが主流になってる中で、
はい、
で、アドビさんが、もうモバイル向けのフラッシュプレイヤーのプラグインは作りませんって言っちゃったので、
うん。
うん、まあ少なくともモバイルではフラッシュはもうね、まあ、アンドロイド端末になっちゃいますけど。うん。うん、やんないと。で、まあ、じゃあどうするのかと。うん、今でしょっていう感じですよ。
また呼び込むね。ま
あ、好きだね。今でしょ、好きだね。
いつやるのか今でしょっていうね。まあ、僕の中のテーマなので
。
それを今回、カオスとして取り上げて、話していきたいと。
わかりました。うん、まあ、プチフラッシャーのホネストとしてはですね。
フラッシャー、
うん、フラッシャー。
光るんかいみたいな。
そっちじゃない。
技の名前みたいな感じ。
そっちじゃないよ。フラッシュ作る人ね。まあ、プチフラッシャーの私としては、フラッシュがどんどんなくなっていくのに伴いですね、そろそろちょっと HTML5 で、まあ、動きが作れるものでも作れなきゃいけなくならないのかなとか思ってるんですけど。
なんで眠そうな声
で。やっぱり、なんか、こう、フラッシュでね、携帯待ち受けとか作ってたのに、プラグイン開発中止って言われると、やっぱり、感慨深いものがあるわけですよね。まあ、そういうのお話もちょっとおいおいね、できると思いますので、じゃあ早速、かけらじタイムズから参りましょう。
はい。
かけらじタイムズ。
セントリーノみたいなね、CM ありましたけど、今回は、あ、知ってます？そのセントリーノって、ね。
知ってます
よね。だいぶね。
いきなりみたいですからびっくりしましたね、ちょっと。
まあ、ニュートリーノのお話なんですけども。
トリノしかあってね。
ですね、ニュースがまずあるので読み上げますね。
はい。
光より速いニュートリーノ、再実験でも超高速ということで。9月ぐらいにね、素粒子のニュートリーノが、光よりも早いっていう実験結果が出てたと。
うん。
これテレビとかで結構やってたんですけど、お二人は、どうですか？ご存知でしたよね？
もう、はい。
はい。
気になりましたね。
まあ、でも何度
か
が、
うん。
わかんないっていう。
そうそうそう。うん、
まあ、光っていうね、まあ、光って何かっていうところからまあ話さなきゃいけないのかもしれませんが、とりあえず、光よりも速いものはないと信じられてきたんです、これまで。
うん。
ね。でも、この、まあ、ニュートリノ、後でちょっとだけ説明しますけど、ニュートリノっていう、まあ、小さな粒がですね、
うん。
実は光よりも速く動くことができるということが、まあ、すごく大規模な実験装置を使って、まあ、実験した結果から分かったと。
うん。
で、まあ、9月ぐらいに一回分かったんですけど、まあ、普通は信じられないと思うわけですよ。その、光の速度を絶対超えられないっていうのは、まあ、20世紀のね、アインシュタインという人が、まあ、相対性理論でね、中で言っていることの、まあ、限界を超えているわけなんで、いわゆる科学の、今まで作り上げてきた科学の常識を完全に覆すという、結果なので、
うんうん、
まあ、実験装置がおかしかったか、測定の結果のね、うん、統計の解析の仕方が間違ってたんじゃないのっていうので、ずっと。
誤差の範囲でしょみたいな感じで言われてましたね。
そうそうそう。考えられてきてですね。で、何度も何度も実験をやり直したんですが、やっぱり早いという結果が出ると。ニュートリノというものが。
北島、やっぱり強かったみたいな感じじゃないですか、これ。
よく思い出せますね、その。
やっぱり強かったって、
その。やっぱりってどういうことや
ねん。やっぱりっていいですね。
やっぱり今夜もカレーです、みたいな、そんな、なんか豆のカレーです、みたいな。
その、
小島
さん。小島さんって、その、
はい。 まあすごくローカルじゃないですけどね、あの年代が限られるネタになってしまいましたけど、三村敏夫でしたっけの国語の教科書、ね、一本の鉛筆の向こうにの中の一節でした。はい、
分かったよ。
紹介しなくていい。
解説はいいよ。
はい、ということでですね、まあその実験をもう一度ですね、11月までにやり直したんですが、それでも、まあやっぱり早かったということが分かったというのがニュースになっておりますね。で、まあこれまあすごいことだと。いうように、うん、テレビとかで取り上げられるんですけれども、
まあ、ね、
まあ、我々凡人には何がすごいのかよくわからんと。
凡人で。
え？凡人でしょ？
凡人だね。
それはもう、アインシュタインからすれば凡人以下ですよ。
そうですよ。
なんでアインシュタインと比べたの？まあ、凡人ですよね。
まあ、凡人は凡人なりにね、ちょっと理解をしてみようということで、まあ、今回のかけらじタイムズをご利用しながらですね、まあ、お聞きの皆さんと一緒に、みんなで勉強しようと。今でしょ、ね、ということで。
ブームなの？
まあ、時の話をしてるので、今とかいろいろ使ってみようということでね。すべてを盛り込んでいきたいと思いますけど。
はい。
はい。でね、まあ、ちょっと最初にちょっと見ていきたいのは、そもそもこの、ニュートリノって何やというところですわ。
うん。うん、
これ何だと思います？ニュートリノって、ホネストさん。
いや、僕の、本当に浅はかな知識でいいですか？
はい。はい、
要は、こうなんかね、ざっくりしたイメージですけど、宇宙から、
うん、
こうなんか、太陽の影響なのかな、うん、なんかよくわかんないけど、こう宇宙空間をこう、飛んでくる粒子みたいなものっていう、認識なんですけど、
うん。原子とかとは違うってことですか？
原子じゃないんじゃない？いや、どうなんだろう。なんか、原子、中性子、ん、うん、なんか核みたいな感じ。
核。ざっくりと、まあ、表現していただきました。
うん、なんか、はい、そんなこう、小さい粒粒子が、こう、ヒューンってこう、地球を通過するっていうようなイメージしか持ってないんですけど。
なるほど。宇宙からやってくる的なことですかね。
そうそうそう。
あ、なるほど。まあ、ちょっと、うままさんまた別の質問したいので、ちょっと今回はホネストさんだけにしますが、
はい、
まずね、僕も調べてみたということで、
うん、
まず物質をね、中学校の理科とかでやると、うん、まず原子っていうのが出てくるじゃないですか。
出てきます。
ね、物質の、まあ、一番元になっている小さな粒は原子ですよ、みたいなのを習うわけですよ。
うん、
で、もうちょいちょっと理科が進んでいくと、実は原子っていうのは、電子と原子核に分かれますよ、みたいな。
うんうん、
ね、原子核っていうものの周りをなんか小さい、粒、それが電子なんですけど、ぐるぐる回ってるみたいな図が、
はい、ありますね。
出ますよね。
はい。
はいはい。
で、もうちょい行くと、その原子核、真ん中にある原子核っていうのは、陽子っていうのと中性子っていう二つの粒に分かれますよ、みたいな、話も、ここぐらいになってくると。
ありましたね。
で、まあ、そこまでの話で我々の頭の中止まってるんですけど、じゃあ、ニュートリノって何かっていうと、まあ、ちょっと調べてみたら、なんか電子の仲間みたいなんですね。
ああ。
つまり、原子核っていうものの周りを回っている小さな粒。
うん。
まあ、マイナスの電荷を帯びてるんですけど。
うん。
そいつの、ま、仲間なんだと。
うん。
だけども、電子ってマイナスの電気を帯びてるんですけど、
うん。
電気は帯びてない、粒だと。
はいはいはい。
で、まあ、いわゆる素粒子って言われていて、まあ、物質を構成する一番小さな粒なんですね。
うん、
なので、まあ、一言で簡単に言うと、ものすごい小さくて電気を帯びてない粒という、まあ、非常にざっくりとした表現、
ね。まあ、ざっくりしすぎなかもあるけどね。
まあ、でもこれは間違いではないわけなんですよ。
はいはい。はい、
まあ、そういうのがあると。
はい。で、はい、特徴をね、言っていくと、まずさっきも言いましたが、電荷を持たない。いわゆる、プラスの電気もマイナスの電気も持ってない。
うん。
が一つ目。で、二つ目に、質量はほとんどゼロですと。
はいはいはい。
だから重さほとんどない。
まあ、つまり、ホネストさんと同じという特徴を。
はい。
はい。俺、じゃあ光よりも速く走るのか。
無視できるものとするっていうね。
誰がスモール M やねん。
でね、これちょっと質量がほとんどゼロっていうのはですね、これ最近までね、質量があるかどうか分かんなかったんですって。
へー、ニュートリノというものがあるというのは分かってるけども、
はい。 ニュートリノに質量
があるかどうかは分かんないとかとか、
ね、質量があるかどうかは最近まで分かんなかった。この最近っていつまでかっていうとですね、
うん、
これがまたね意外とびっくり、1998年まで質量があるかどうか分からなかったと。
はあ、はあ、
はい。でこれ質量があるかどうかは発見したのは、実はスーパー神岡で共同実験グループという、まあ神岡でね、うん、岐阜県にあるんですけど、はい、岐阜県の飛騨市、はい、日本ですよね。そこの、ね、まあ共同実験グループがその施設を利用して 99% の精度で、うん、質量があるということを確認したと、
うん、
でまあ質量があるとなんかニュートリノ振動って言って、なんか振動時間とともにね、ニュートリノって3種類ぐらいあるんですけど、全然別の種類のニュートリノに時間とともに変身していくっていうよくわからない現象が起こるらしいんですよ。
もう意味、じゃあ、わからないです。ニュートリノ A とニュートリノ B とニュートリノ C があった時に、うん、俺ニュートリノ A って言いながらそのうち B とかになるってこと？
そう、B とかになる。で、そのうち C とかになる。っていうね、っていうことが起こるっていうのをまあ確認したと。
そうなんだ。
意味がわからないですけどね、これ。
意味わからない。我々の。だいぶ、自由ですね。
うん、常識を超えてるという、
うん。
で、ただまあ質量があるってことが分かったんですが、現在でも質量がいくらなのかは分からないと。
あるのは分かるんだけど、
そう。
いや、ちょっと重さは分かんないっすよ、うん、みたいなことなんだ。
そういうことですね。なので、まあ、まだはっきりとまだ今でも分かってないというものね。
うん。
で、三つ目にですね、特徴。物質、他の物質と、まあ、滅多に反応することはない。
うん、
で、これ、例え話で言うと、1光年ですよ。光が1年かかって進むぐらいの厚さを持った鉛。想像できますか？
ちょっと怖いですね。なんか
厚さを持った鉛。
はい。だ1光年分、つまり光が1年かかって進む距離分の厚さのある鉛の板。でも、通り抜けますと。
めっちゃ、めっちゃすごいじゃん。
だからそこまで。
めっちゃすごいじゃん。
そう。何の物質をくっつかったりとか反応したりせずに、スーッとね、通り抜けることができるっていうことですね。
うん。じゃあニュートリノビームとか言って、うん、人体にピューってやっても何も効果ないっていう。効果ない。
通り抜けちゃうからね。
はい。
うん。
というね、いい話題、いい例えを出していただきましたら。
いい例えだ。
ニュートリノビームは効かない。
まあ。まあ分かりやすくね。はい、そして親しみやすくしていきたいわけですよ。
待って。
この科学のトピック。
ちょっと待って、ビームが果たして、親しみやすいかと言われると。俺、ビーム出したことないわ。
小学生レベルですよね。
まあ、
なるほどね。でも、まあ分かりますよ。
そんなことが、まあ特徴として。他にもたくさんあるんですけど、まあ今みたいにね、四つ目も言うとですね、反応しないわけですよ、うん、他の物質と。なんで、例えば遠くの、さっきホネスさんが言った遠くの星でね、例えばなんか爆発、星の爆発が起こったとか、そういう核爆発みたいなのが起こるとニュートリノって出てくるんですけど、それはダイレクトに、例えば地球に届く可能性があると。他の磁場とか、そういうものの影響を受けずに。
うん、
つまり遠くの星に何が起こったのかっていうのをさっきのニュートリノビームみたいなのから教えてくれるっていうのもあると。
ああ、なるほどね、はい。だからそれを観測すること、いわゆる、まあ、神を噛んでって、まあ、ニュートリノ見つけましたっていうことで、うん、もう宇宙の遠くの、まあ、何億光年っていうところにある星が、
うん、
あ、何万年前に爆発した、みたいなことがわかるってこと
ですね。そうですね。だから、うん、それを、光で観測するよりももっと、光って曲がったりとか、例えばブラックホールに吸収されてしまったりとかってあるんですけど、
うん、
それさえも、超えてですね、ニュートリノは届くかもしれないと。
あ、じゃあブラックホールは吸い込まれないでそのまま直通で来るわけ？
可能性もあります。いや、まだ分かってないんですけど、ブラックホール通過してくる可能性もあると。ね？
ブラックホール通過いたします。
通過いたします。止まりません、みたいなね。ということで。
そういうことなん
だ。はい。
もうダイレクトに地球に来る。でも地球って結局さ、ということは、
うん、
単純な話ですけど、
うん、
こう、その、地球に神岡んでがあるから観測できるわけじゃないですか。
うん。
でもその神岡んでの中に入ってきたニュートリノって、
うん。
どっか行っちゃうんですよね。また通り抜けてってんですよね、つまり。
まあ観測はしているけれどもって話ですね。まあ絶望に受けててもいいんですよ、うん、別に観測さえすれば。
まあだから地球を通るか通らないかっていうので、
うん、
まあもしなんだろうな、地球にそんなにニュートリノが降り注がないでちょっと外れた月の方にばっかり行ってたら、
うん、
あんまり観測できない
と思う。まあそれはそうですね。それはまあ観測がどう行われるかによりますし、うん、まあそもそもニュートリノって宇宙にしかないものではなくて、地球上にまあ我々の周りにもいっぱいありますから。
あ、そうなの？
ありますよ。宇宙から飛んでくるっていうものではないです。
あ、そうなのね。はい。
だから原発の事故が分かりましたけど、核爆発が起こったら出てきますから、はい、普通に。
あ、じゃあ岐阜のまあ神岡でありますけど。
はい。
でも言ったらそこを通らないと観測されないってことですよね。
まあ、観測するのはそういう大掛かりな施設が必要だっていうだけで、基本的にベータ崩壊の、
はいはいはい、
が起こると、まあ、出てくるっていうのが一番最初に発見されたんですね。
はい、
なので、普通に、我々の身の回りに存在してるんですけども、今まで気づかれなかったのは、うん、さっきも言ったように、電荷持たない、質量もゼロ、物質もめったに反応しないっていうことで、存在しないと考えられていたんですよね。ニュートリノというのは、
うんうん。
でも、まあ、なんか数式を解いていると、こうニュートリノ的なものがいないと、エネルギーの保存の法則が成り立たないみたいな。
ああ、ね、そういうことか。なんか足りねえな、みたいになってたわけか。
はい、そうです。そこから、こういう物質あるんじゃねっていうのから、証明されていった。
要は幽霊みたいなもんだったんですね、ニュートリノは。
まあ、多くは仮説からね、仮説から次に実験実証で、
うん、
存在が出てきますから、ブラックホールとかも同じですけど。
は
い、
うん。
ニュートリノっていうのがあったよっていうよりかは、あるんじゃねっていうフェーズがあったんでしょうね。
はい、
ええ。
で、今、あ、やっぱあったんだっていうのが分かったってこと
ですね。そういうことです。
おー。はい。
で、今さらにそれが光より早いんじゃねっていうフェーズに対してた
と。なんかチャラいですよね。
どうしたの？え、最近の実験者ってみんなそんな感じなの？え、これもしかして光より早いんじゃねみたいな。
いや、でも
マジかよとか
言う。そのノリでね。研究してるんだって思うとちょっと楽しくなってきますよね。
まあね。え、でもお前、それ機械の故障とかじゃねえ。でも、それお前、それ発表したら、お前大々的になんかもう一回計測し直した方がいいんじゃねえみたいな。
でもね、絶対そういう人いますよ。科学者の中に。絶対いますから。はい。あ、で、ちょっと時間も来たので、光よりじゃあ、早いということは一体何を生むのかというところをちょっと最後に見ていきたいんですけど。まあ、さっきも言いましたけど、まあ、前回も話したかな。相対性理論、アインシュタイン。うん、これ、まあ、簡単にざっくり言うと、物質の速度が光の速度に近づくと、まあ、その物質の時間の進み方は遅くなって、光の速度に達すると時間は止まってしまうというような、よく知られていると思いますけど。
うん、
まあ、もう少し詳しく言えば、光の速度に近づけば近づくほど、その物質の質量っていうのが、まあ、重さがね、大きくなっちゃうと。なんで、速度を上げようとしても質量が、どんどん増えていくだけで、まあ、速度は上がることは、まあ、高速、光の速度まで達することはできないよ、ということが、ま、もともとなんです。で、光って、まあ、光子、光の粒っていうのは質量がないというふうに考えられているんで、はい、まあ、だから質量がないので、その速度、光の速度を超えることはできませんよ、と。
なるほど。
いうふうになっているわけですが、ここでね、時間が止まるとか、時間が進み方が遅くなるって言うじゃないですか。これってどういうことだと思います？例えば、自分が光の速度に達したときに、周りがどう見えるか。これ考えたことあります？
いや、ないけど止まってんじゃない
の？これなんで止まってるって言われてるかわかります？自分が光の速度で例えば動くじゃないですか。でも自分はいつも通り歳を取りますよ。
うんうんうん。
でも、なんで止まってるって言われるかっていうと、光の速度で動いちゃうと、自分に届く光が届かなくなっちゃうわけですよ。自分が光の速度で動いてるわけなんで。
うん、ああ、追いつかなくなるのね、
光が。自分に対して外から、例えばホネストさんが、いるっていう情報を光でもらうんですけど、私たちは見るわけですけど、うん、ホネストさんがいるっていう、その光の情報が自分に追いつけないんですよ。自分が光の速度で動いて
る。そもそも存在が確認されないってことなんですね。
はい。はい、なんで、自分から見ると、光が届いてこないんで、時間が止まってるように見えるわけっていう、うん、そういうことだと思うんですね。
あ、なるほどね。うん、みんながこの。
周りも見えなくなるんですかね。
まあだから、届いている、今その時点でそこにある光の情報だけ受け取ってると。
う うん。次の光が来ないから、う
ん。次の光が来ないんで、だから時間が止まったように見えると。見えるっていう感じですね、どっちかというと。
じゃあ、果たして、それは光より早く動いた場合にだよ。うん、ニュートリノからすると、うん、俺たちは、逆に動いてるってことなの？
そういうこと。そう。光より早く動くっていうことは、もう自分が通り過ぎた光を見ることができるってことですね。
うん。過去の光をね。
ということは、まあ、ビデオテープの逆再生してるみたいなもんで、過去にどんどんどんどん見える光を遡って見ていくことができると。
なるほど。
いうことになりますね。
おー。
なんで、まあその光の速度を超えることで、自分から見える景色や過去へ遡っていくと。そういうことができると。
うん。
で、これが起こるとですね、大変なことになってしまうんですが、ゾクゾクしてきますね。
まさかのあれですか。
はい、原因と結果を逆に観測することができると。つまり、今までね、石をね、投げた、うん。石を投げたからガラスが割れたっていう、うん、まあ、石を投げるっていう行動が原因でガラスが割れるっていう現象が結果なわけですよ。
うんうん、
でも、まあ、光の速度を超えることで、ガラスが割れるのを先に見ることができるわけですね。
うん、
で、その後石がぶつかるのを知るみたいなことができるわけですよ。
うん、
つまり、原因を先に知った、結果を先に見て、で、それから原因を知るっていう、まあ、世の中の現象とは逆のことを観測できちゃうわけです。
なるほど。
で、これって今まで考えられてた科学の、まあ、科学の、仕組みって必ず原因があって、それから結果が生まれるっていう、その理論から成り立ってきたものを全て崩していくことになる。
は
あ。いや、よくね、こう、仕事とかして、ミスったりとかした時にね、うん、いや、もう終わったことはしょうがないから、うん、みたいな感じで、す、う、べ、んうん、て結果が起きてしまったものはもう、覆れないので、まあ、それを活かして反省して、次に活かしたいみたいなね、
うん、
うん、よく流れがあるんですけど、まあ、ニュートリノの方がね、
うん、
からすれば、
うん、
いや、そのね、そうなる前になんとかできるぜ、みたいなね。そんな、まあね、そんな匂いが漂ってきますよね。
結論からお出迎えですからね。
結論からね。おうおう、まあもうそろそろ終わりますけど。
はい。
そういうことが起こってしまうと。
うん、
ね。まあ他にもさっき言ったブラックホールを通過することができるかもしれない。光の速度を超えることで通過できるということなんで、まあ、そのブラックホールの中身をね、観測することがもしかしたらできるかもしれない。とかですね。
うん、
ような、たくさん、可能性が秘められております。最後に、ネットでの評判というところで、
うん、
いろいろコメントが出ておりますので、
はい、
一つずつ、まあ、最後デザート的にね、さらっていくとすると。
デザート、
はい、
はい。
次の新幹線の名前が決まったなっていうふうに書いてありましたね。ニュートリノ号みたいな、ね。
いやいやいや。今まで光とか望みとかって来てたのがいきなりトリノはおかしいでしょ、だって。
外国人入ってきましたね、みたいな。
誰みたいな。
まあ、あとは、インターネットに光じゃなくてニュートリノを使えばもっと速くなるんじゃないのみたいな。
早すぎでしょ。
出てます。
インターネットトリノみたいな。
フレッツトリノみたいなね。始まるかもしれません。
下り高速始まるみたいな。高速以上始まるみたいな。
逆に止まってなんか、ダウンロードしてるのにアップロードしてるみたいな感じになってる。
あっちゃうね。
ね。はい。まあ、あとは真面目な意見だと、相対性理論の基準を光じゃなくてニュートリノにすればいいだけじゃないのとかね。いう、まあ、ニュートリノを超えられないみたいな。そういう話にすればいいんじゃないのみたいなね。意見も出ておりますし、アインシュタインは20世紀最高の科学者から20世紀最高のペテン師になったね。とかいうね。いう。
まあ、ペテンではないけど。
そんなディスっちゃダメでしょみたいな。
かわいそうな。
ペテンじゃないよ。彼のおかげですごくいろいろね、発展してきたわけですから。
というね。まあ、いろいろ世の中で、文系理系問わずね、なんか騒がれている話題ではありました。
うん、
で、まあ、このかけらじを聞いてですね、多少面白おかしくね、今日は喋れたかなと、いうふうに思いますので、
はい、
まあ、興味を持ってね、もらえればいいかなと。まあ、本当にそれだけですね。興味を持ってもらえればいいなって思って喋ってるわけなんで。
うん、
まあ、この番組のこのコーナーが、完全に正しいわけではないので、かなり、デフォルメしてるところもあります
ね。そうね、はい。そうですね。
そこはね、詳しく気になったところは、調べていただければと いうふうに。
まあ、これで興味を持って、あ、ニュートリノ面白いなと思って、ね、今後、今中学生の方が聞いててね、
うん、
僕は将来ニュートリノに関係する仕事に就きたいですみたいなことになった暁にはもう、かけらじ様様ですよ。
そうですね、もうその、トリノ君っていう、
ね。この分野を研究してね、ノーベル賞をどんどん取っていただきたいっていう。
はい。はい、あ、そうですね。これから。
ノーベル賞のね、うん、場の時に、このニュートリノを知ったきっかけは駆け上がりラジオですって言ってくれるだけでいいです。別にお金とかいらないですか？
いらないです。もうそうなってくると、ノーベル平和賞とか狙ってきますね、私たちね。
平和賞か。
平和賞、でもあれ名前グリーンティーって言ってる。
まあ、そんな日がね、まあそこまで行かなくてもね、何かの本当にきっかけになってもらうだけで十分なのでね、うん。はい、ということで、今回、ニュートリノ、時を見つめるのバージョン2とかチャプター2ということで。お話しいたしました。はい、どうも
ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
井戸端カオス。はい、というわけで、井戸端カオスのコーナーはですね、みんな大好きなフラッシュ。
わーい。
わーい。もうこれでもう何度笑ったことか、泣いたことかっていうくらい、
ね。それは我々の世代は。
確かにね。
世代はね。うん、非常にこう、まあ、PC で見る分にはですけども、うん、本当にインタラクティブなね、その、まあ普段我々ホームページっていうのをこう見ながらこうね、
うん、
生活してるわけじゃないですか、
うんうん。
その中でやっぱこう、どうしても文字と絵ばっかりだと、いう中で、フラッシュっていうのはね、もうなんかもうものすごいな、ふわーってこう動いたりとかですね、まああるいはこのブラウザ上でプロモーションビデオとかね、するのがこう見えたりするのとかって、全部フラッシュプレイヤーのおかげだったわけですね。
うん。
うん。で、まあこれがですね、モバイル。まあ冒頭ではなんかアンドロイドがどうのこうのって言っちゃってたんですけど、あれは、あれですね、モバイルですね。まあガラケーと呼ばれるような。
フィーチャーフォンの方ですね。
フィーチャーフォンの方。そっちの方のモバイルの、あれが終了するってことだったんで。
はい、
まあ PC とかね、多分一部アンドロイドで見る分には、まだまだフラッシュって使えると。
うん。
思うんですが。まあ、果たして、モバイルの方が止まって、で、まあ、これから HTML5 っていうね、あ、要は、フラッシュを使わずに、つまり、フラッシュプレイヤーっていうですね、別のソフトをですね、インストールすることなく、
はい、
ブラウザだけあればいいっていう。
うん。
そしたらですね、まあ、詳しく言っちゃうと、HTML と、JavaScript。
うん。
と、まあ、CSS などの、うん、まあ、なんかそういうスクリプトを使うことによって、まあ、フラッシュ、のようなね、インタラクティブな、そして動きのあるページが作れるようになるんだぜっていう風に、まあ移り変わっていくなっていう、ちょうどその時代の境目にね、今位置してるのかなーなんて思うんですが、
うんうん、
まあお二人フラッシュをなんか何かしら作ったりしたことってありますかね。まあホネストさんには聞くまでもないかなと思うんですが、
うん、
ええ、そうですね。
グリーンティーさんのところは結構昔から動画とかも、うん、制作されたりとかっていうのをね。
はい。
楽しい動画を拝見したことあるんですが。
大量にね、作りましたけど。
はい。
フラッシュ
は、うん、はい。
フラッシュはね、あんまり作ったことないですね。実を言うと。うん、僕は、どっちかっていうとそのね、まあ、馬場さんやら、ホネストさんに提供した動画集は、まあ、基本的には普通の動画なので、
うん、
はい。うん、まあ、ビデオ編集ソフトですよね。今で言う何ですか？プレミアとかその系統のやつですかね、うん。そういうのを使って作った動画がほとんどなんで、そのウェブ用に最適化したようなフラッシュ系は、まあ、手を出したことはありますけど、あんまり作った経験はないですね。
うん。
うん。
なので、まあ、ホネストさんはもうバリバリ、フラッシュやってますし、うん、で、僕も、はい、まあ、ちょっとね、遊び程度に使ったりとかですね、
うん、
まあ、あと仕事上で、なんかまあ、ゼロベースで作ったりはないですけど、
うん、
なんか修正しなきゃいけないとか、ちょっと直したいとか、そういう時に、まあね、Adobe Flash をね、CS4 とかをね、うん、パッと開いて、
うん、
まあ、中のね、ちょっとアクションスクリプトとかをちょっとちちちっと直したりとかっていうことはあったんですが、
うん、
まあ、そもそもなんでこのね、このフラッシュっていうのが、なくなろうとしてるのかっていうのはですね、まあ一つ大きな理由の一つがですね、アップルのジョブズ。
はい。
はい。今亡きジョブズがですね、うん、まあ非常にそのアドビとアップルってやり取りしてたわけですね。
うん。
うん。
要は、早い話が iPhone とか iPad にはフラッシュ載せねえよと。
うん。
いうことをジョブズが言ってたわけでしょ。
うん。
まあその理由は、まあなんか多分グリーンティーさんとかお詳しいと思うんですけど、多分アプリ開発とっていうところからするとフラッシュはちょっと、うん、脅威だと。
うん。
いうのもあるし、ただジョブズは、脆弱性とかですね、
うん。
まずそもそもフラッシュはオープンじゃねえじゃねえかよと。
はいはい。
特定の企業の特定のソフトに、で、ソースコードも読めねえじゃねえかよと、うん、フラッシュプレイヤーでは。
うん。
で、信頼性も低くて、バッテリーも多く消耗するし、クラッシュしやすいじゃねえかって、ズタボロなんですね。
言ってたね。
ボロクソ言ってるわけですよ。
はい。
でもまあ、我々が使う分にはね、なんかフラッシュがあるから、すごく快速で、なんか、こう、新しい映画のね、告知のサイトとか行ったりすると、うわーって出てきて、うわーってムービーが流れて、
うん、
うわ、なんかすげーっていう、うん、ああいうの全部フラッシュでできてるわけですから、まあ、すごいことなんだなと思ってたんですが、まあ、このまま、アドビとアップルがずっと言ってるのでも何も進まないので、アドビの方がですね、
うん、
まあ、これからじゃ あ、フラッシュの方よりかはね、まあ、フラッシュも引き続き使っていただいて結構なんですが、まあ、主に JavaScript とかでね、どんどんガツガツ開発していってほしいってことで、まあ、HTML5 のね、まあ、オーサリングツールなど、今後作っていきたいなと思っております、とか言って、ちょっと作り出してると。
はい、
で、まあ、一部公開してるのもあるんですけど。
折れてきたんだね。
折れてきたというか、そうですね。で、まあ、Apple だけじゃなくて、時代自体が、もうなんかオープンソースの時代だと。
うん、
で、そもそも HTML5 のコンセプト自体がですね、まあ、どんなデバイスとかでも、まあ、使えるようになると。ブラウザさえあれば。
うん、
っていうことを歌ってるんで、フラッシュっていう一つの技術の企業のソフトを、いちいちインストールしなきゃいけないってことは、なくなるわけですね。
うん、ああ、そうですね、うん。
はい。で、まあ、そんなの、ね、割とよく知ってるユーザーであれば、インストールとかね、アップデートとかそんなの楽勝だぜって、思うかもしれないんですけど、まあ、これから初めてパソコン触ったりする世代の人たちとか、まあ、あと一つ例に挙げますと、アメーバピグでこんな話があったんですが、
うん、
フラッシュプレイヤーをアップデートしてください。そうしないと遊べませんよっていうのが運営サイドからですね、出たんですけど、
はい、
アメーバピグ使ってる人たちの多くがですね、まあ、要はアップデートしなかったと。
うん。
うん。そしたら、今まで遊べてたのが遊べなくなったと。
はい、ありましたね。
で、運営炎上みたいな。
うん。
っていうことがあったんですね、現に。っ
ていうか、あ、それ、なんか聞いたことあるわ。
いや、アメーバピグ自体が、課金をするね、ゲームだからこそ、まあ、ああいう、いろいろ炎上になったんでしょうけどね。
そうですね。
要は、使えなく、うん。でね、なんかね、僕も見ましたけど、説明が、要は初心者向けの説明じゃなくて、要はパソコンに、要は、あんまり触れてない人、要は、プログラムとか別に分かんないし、インストールって何っていう人でもやるじゃないですか。
はい。
そんな人向けじゃなかったんだよね。説明がね。
いや、う
ん、
そもそもさ。
でも実際使ってるね、ユーザー層とかを考えたら、もうちょっと親切に、ね、アメアプリにログインした時点で、勝手に、フラッシュプレイヤー最新をこちらからどうぞみたいな風に、パーンってこうね、
なれば
上がるなって、うん、そう、すればよかった、と。思うんですけど、まあ、このようにですね、単にブラウザ持ってるだけでは、フラッシュって動かないと。
はい。
ね。フラッシュプレイヤーっていうものを、別に、インストールしなきゃいけないです。まあ、だいたい9割型、インストールできてると思うんで、普通にパソコン買ってくると。
うん。
うん。だからまあ、あんまり問題はないんですけど、まあ、そもそも iPhone とか iPad の、ね。では、フラッシュは、まあ、搭載してないっていうのもあったんで、うん、まあ、一つこの流れが、まあね、加速していくのかなと思うんですけど、
うん、
まあお二人はそのフラッシュになんか強い思い入れとかありますか？フラッシュなくならないでほしいとか。
まあ、俺はなくならないでほしいっていうのはないですね。別に、別にね、そこまで困ってないんで。うん、
はい。
なんていうか、あのね。なんか、
泣いてる人いる。
あのさ、なんか例えば、フラッシュの上にね、あの、なんかの例えば曲の歌詞を調べたりするとかあるじゃないですか。あの曲の歌詞。
はい。
はい、あります、
ね。で、
はいはいはい、
最近著作権の絡みかなんかで、その、簡単に右クリックできたりコピーできないようになったりするんですよね。
うん。
それが大体フラッシュの上に乗っかってたりするのが多くて。
はいはいはい。
で、フラッシュの上に右クリックしても何もできないじゃないですか。拡大とか出るだけでさ。
コピペもできなかったりしますね。
拡大、縮小みたいな。
うん。
だからね、イラッとくるときあるの、それで。
ああ、確かにフラッシュ、全部フラッシュで作られたサイトとか言っちゃうと、もう独断状っていうか、うん、私のルールに従いなさい、みたいな。
それこそクローズド的なね。
そうそう。
フラッシュなんで。
あ、これどうやってこう行きゃいいんだよ、みたいな。あ、戻っちゃったら全部ね、やり直しじゃんとか。
そう、ボタンとかの配置もね、僕わかんないわけですよ、本当に。どこがボタンになってるかとか。すごい分かりにくいページとかも多くて、
うん、
やめてくれと。
確かに。
ね、
確かに、それは。
思うんですよ。
それは確かにあったかもしれない
です。うん、なんでまあ、別になくなっても、なくならなくてもいいかなっていう、それぐらいの感じです。
あ、フラッシュありきでも、作り方を改善する必要はあったかもしれないですね。最近のその流れからすると。
そういうことですよ。
ハネソさんは先ほどから、スンスン泣いていらっしゃいますけども。
そうですね。
いや、あの、正直、私の人生の中でですね、フラッシュというのは、はい、まあ、そんな大きな比重占めてるわけじゃないけども、でも、一時期ね、大学を卒業する間際のね、4年の時からですね、まあ、僕はフラッシュ制作に目覚め、まあ、いろんなフラッシュ携帯待ち受けを作ってきましたよ。
一時期ね。
それで公開もさせていただいてましたよ。
うん。
で、まあそこそこのダウンロード数も誇ってましたよ。
うん。
それが何フィーチャーフォンの携帯のアドビじゃない、あの、フラッシュのプラグインがなくなるって言われたらね。まあ勝負上がったりですよ。
まあでもさ、そもそもそのさ、ガラケー自体がなくなっていく感じになってるからね。
まあね、だから僕はもうそのね、あのスマートフォンとやら、まあ使ってますけども、
うん、
はい。
まあまあちょっと待てよと、フィーチャーフォンの方が使いやすいんじゃないのっていうのはね、あの非常にあの強く言いたい。というのも、まあ僕のただ勉強不足で。まだまだですね、スマートフォン用のコンテンツを作れないからこそこういう、まあフラッシュとやらにしがみついている自分がいるのには分かってるんですけど、もうちょっと待ってくれていいんじゃないかな、僕が勉強終わるまで。
ただ、まあ朗報っていうのもあれですけど、例えばね、まあホネストさんみたいにフラッシュを制作してて、しかもそれがもう仕事だって人も、中には多数いたわけですよ。
ああ、そうですね。
フラッシャーって冒頭で言ってましたけど、本当にフラッシャーって言って、あの、そういう肩書きの人っていて。
フラッシャーって正しいの違う。ちなみに。
あ、正しいと思う。フラッシャーで、
うん。フラッシャーって言うんだ。
言う。
まあ、あるいはフラッシュデベロッパーとか、なんかいろいろ、まあ、かっこいい方はいくらでも、いかようにもある。うん、あと、インタラクティブデザイナーとかなんかね。
スーパーメディア
クリエイターとかね、単に。
ハイパーメディアみたいな。
ハイパーメディアクリエイターとかでもいいんじゃないですか
一人しかいないだろうけどね。
一人しかいないけど。でも、結局、あの、アクションスクリプトがね、今3なんですけど、
うんうん、
これってその、要は、仕様上はエクマスクリプトって言って、JavaScript と同じなんですよ。
はいはいはい。
なので、まあ、なんですかね、その、フラッシュのその、グラフィックユーザーインターフェースに頼って、その、タイムライン上こう、ウィーンって伸ばしたりとか、プロパティいじったりとかっていう作り方じゃなくて、割とそのソースコードを書きまくってたっていう開発向けの人にとっては、うん、あ、関係ねえなっていうくらいなんですね。
なるほどね。
JavaScript に全然すぐ移動できるぜっていう。
変換
むしろ変換ツールも出てますし、
うん。
なので、やってたことが無駄になっちゃうってことでもないと信じたいっていう部分もあるんですね。うん。うんで、むしろこれからはオープンソースの時代で、まあ誰でもこういう、まあフラッシュに近い技術を作ることができる、
うん。
うん、ようになってくれば、
うん。
より、今よりももっと、なんか、ね、シャキシャキ動くページが出てくるんじゃないかと。
うん。
その上、 まあ、なんていうんですかね、SEO とかね、なんか、専門用語使っちゃいますけど、
うん、
まあ、そういった観点からしても、ソースがきちっと HTML とかに書かれるので、
うん、
どんなサイトなのかも読みやすいし、まあ、ユーザーによってそれを切って簡単に表示したいとかね、そういうのも選べるようになるわけですよ。
そうですね。うん、それはすごく。
そういうのがね、ね、そう。いろんな人に優しいっていうのになってくると。
うん。
いうのがあるんじゃないかと。
まあ、やっぱテキストベースの方がいいですよ。
そう。
ね？ホネストさん？
え？そうですね。まあでも、
うん、
どうしようかな、これから。
そう。まあ、確かに僕の身の回りにも結構落ち込んでる人どもいますし、
うん、
で、あと、まあ気をつけてほしいのがですね、まあこれから、まあこういう情報なしに、フラッシュって今もすごい有名ですし、
うん、
今適当にサイトバーって見てても、フラッシュ使ってないサイトなんてないんじゃないかってくらい使われてるので、多分僕の予想ですと今後5年くらいはまだなくならないと思うんですね。
はいはい。
そうですね。
ですが、今からフラッシャーっていう仕事っていうものはなかなかつきにくい。うん、あるいは、うん、まあやってもいいけど、他に何ができるのみたいな感じになってくるんで、
うん、
まあこれから勉強する人とかね、なんか例えば、ウェブデザイナーになりたいとか、いう人も多分聞いてるね、リスナーの方にいるかもしれないんですけど、
うん、
まあ、もしそういう方がいらっしゃったらね、まあ、フラッシュの勉強よりも JavaScript の勉強をしようと、いうのをお勧めしたいですね。
うん、まあ、あれですよね、できるだけちょっと先を見据えて、どういうふうに動いていくのかっていうのをある程度知った上で勉強した方がいいですね、こういうのって。
そうなん
ですね。何今更さ、昔のね、本、うん、昔の本引っ張り出してさ、うん、テーブルタグがどうのこうのとか、そんなのやり出しても、
あ、
ほとんど
今もあるんですよね。ホームページビルダーとかね。
そうそうそう。
なんか初めて作るホームページとかいうの、パッと開く、今のね、ところも たまにこう立ち読みしますけど、もう思いっきりテーブルレイアウトのページ作ってたりするんですよね。待て待て、みたいな。
うん。
だから。
まあ、なので、ウェブって本当に移り変わりが激しくて、2000年の、特に加速したのが2000年くらいになってからね、ブログとか流行り出してからですよ。XHTML なんてのが出てきて、本当にその、なんていうんですかね、RSS なんかを読んで新しい技術がもう更新なしにどんどん入ってくるようになると。
うん。
うん、いう技術。で、まぁ、今回は、まぁ、2008年、2009年あたりから HTML5 だって言われ出して、まだ仕様はね、確定はしてないです。
うん。
仕様策定中でございますが。まあ、ほぼほぼ出来上がってきて、もう使ってっていいよと。使えるとこから使ってっていいよっていうふうに、うん、まあ、言われてますんで。
うん。
はい。
どんどんね、作っていけたらいいんじゃないかな、なんて思うんですよね。うん、で、まあ、思えばですけども、
はい、
昔、フラッシュゲームとか、フラッシュの、面白動画って結構あったんですよね。
見たね。
あったね。
ニオナスンですみたいな。
あと、
似てんな
赤い部屋、綺麗かとかいうのもありましたね。
そうそうそう。
あったね。
あとなんか、田代の写真がいっぱい出てきたりとかね。
ドゥドゥドゥってやつ。
そうそうそう。まあ、ああいうのが、まあ、一部ニコニコ動画とか YouTube とか、ああいう動画サイトにまあ回って、動画制作って方に流れてったりはしたんですけど、うん、あれも全部できちゃうわけですから、
うん、
JavaScript とかを使うことで、
うん、
あの時ね本当にいろいろね笑わせてもらったんですよ、
うん、
ゲームにしてもその笑わせるためだけの、うん、ね映像紙芝居みたいなもんですけどね、
う
ん、
そうね、
ああいうものがねまた再びバチンとねここから蘇るなどして、あれ作ってるのって別にプロの人たちじゃなくて我々ねまあ、仕事してなくても作れちゃうわけですよ。学生の皆さんとかね。
うん。我々仕事してなくてもって。
我々、いや、我々って言って、ちょっと、ここでカンマの。
カンマ、ね、
カンマ。
びっくりした。馬場さん仕事してないの
仕事してますし、むしろこの、どっちかっていうとこっち寄りなのかな。
そうですよね。こっちの仕事してますから。
我々って言ったからね。ちょ
っとそこはもう思い切り、開業しましたんで、そこで。
は
いはい、我々、ね、開業、みたいな。
日本語って難しいね。
そうだね。
難しいです。まあ我々仕事してないって言ってもね、リスナーの人たちからしたら、そんな関係ない話だったりするんでね。
まあね。
うん。 ていう、まあ、ところもあるんで、まあ、まとめに入りますけども、
うん。
まあ、フラッシュっていうのが、まあ、なくならないにしても、どうやらだんだん、うん、数は減っていくのかなっていうのは、
うん。
あるんで、これからフラッシュで大きなサイト作ろうっていう話は、僕も今のところあんまり聞いたことないので、
うん。
まあ、よっぽどね、すごい、こう、アニメーション的にすごい、ガッと動かしたいとか、あったりすると、やっぱりまだフラッシュ使いますけど、まあもし JavaScript とかでできるんであれば、もうそっちになってくんでしょうね。
うん、
そうだろうね。まあそうでしょうね。だから僕もそろそろちょっと、なんか、HTML5 ね、駆使して、スマートフォン用に移行していきますかね。
そう、スマートフォン用のね、仕事で山ほどありますから。
そうなんだよね。
そっちですよね。
今からその、うん、まあ、ネイティブアプリ作るのもよし、HTML5 で、スマートフォン閲覧したときになんかこう、JavaScript でサクサク動くっていうのを作るもよしで。
かけらじで作ってもらってもいいですよ。
かけらじで作るもよし。
いや、だからかけらじでね、作りたいと思ってたんですよね。
ああ。いいじゃないですか。
あれなんですよ。あの、かけらじのサイト一番最初の構想で、私描いた絵がですね、完全にフラッシュだったんですね。
ああ、そうだったね。
うん。
あ、最初企画のね、
うん、そう。
企画書読ませていただきましたけど。
で、私が、まあ、提出させていただいたサンプルページも全部フラッシュで作ってたんですよね。
うん。まあ、ちょっとね、時代の流れとともに。
そう。
っていうことですよね。
そうなんですよ。2000年初期くらいからね、本当にもう普及して、ほぼどんなサイトでも、なんか最初トップページ見たらなんかふわーってなんか出てきて、なんか動いてる。写真が綺麗に。フェードインフェードアウトするとか、それも全部フラッシュでやってきたことなんですが、それがこれから、まあ、その技術、そういったデザインセンスっていうものをさらに磨きをかけて、JavaScript と CSS、そして HTML、それらを統合した意味で HTML5 と言われてますけど、HTML5 っていうものでね、実装していく時代が来るぜ、そして、それを勉強してれば、それがお金になるぜ、みんななんか今、スタート地点に立つんで、平等なんですよね。だから、今まで制作して熟知している人たちでも勉強し直さなきゃいけないことはいっぱいあるんで。
うん。
そうだよね。
まさにビジネスチャンス。と、僕は思います。
これから？これからですね。
これからですよ、はい。学生の皆さんもそうですし、ベンチャー企業もそうですし、大きな会社の人たちもみんなですね、フェアにですね、これから HTML5 っていう一つの大きな素材を活かして、なんか作っていったりすると、これからの Web っていうのは、ますます楽しくなっていくな、というふうに、まあ、まとめさせてもらって、今日のところは、終わっておこうかなと、思いますけれども、はい、よろしいでしょうか。
はい。ということで、
はい。
小野さん、ありがとうございました。
はい。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、一応の雑学補充にでも、耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
はい、ということで。今日はですね、グリーンティーさん、ウママさんに、時を見つめるのチャプター2と、まあ、フラッシュがそろそろ終わっちゃいますよという話題をですね、やっていただいたわけですけれども。
うん。
はい。
ね。まあまあまあまあ、かけらじらしい回になったんじゃないかななんて思っているわけですが。
はい。
第2回ね、時を見つめる面白かったですね、やっぱり。
よかったですか。
うん、よかったですね。
まあ、ちょうどいいね、タイミングでニュースが入ってきたんでね。
うん。
はい。
うん、
そろそろかなと思って。
そうですね、はい。ちょうど、まあ、タイムリーなお話でありつつ、かけらじっぽいっていう、
うん。
うん。いい話だったんじゃないかな。まあ、そして、ニュートリノに興味を持っていただいた方は、ぜひ、ね、ご自分でも調べていただけると、もうちょっと ね、深い情報も検索できるんじゃないかなと思いますので。
はい。
はい。そして、井戸端カオスの方はね、フラッシュがなくなっちゃうよ、って話だった。まあ、そろそろね、次代は HTML5 ですか。
うん。
ね。
まあ、ハンカチでね、ま、振りながらもう、おさよならをするしかないですよ。
うん。まあでも、いろんなサイト最近見ますけど、HTML5 でね、作られてるこんなサイトが面白いみたいなのでよく見ますけど、
うん、
すごいね、やっぱりフラッシュにできなかった、こう、なんか、ウィンドウの分割して、そのウィンドウからウィンドウから、なんか、ね、いろいろ飛び回ってるみたいな。
うん。HTML だもんね、結局。
うん。できたりとか。
あとなんかウェブカメラとかを勝手にこう読んで、
そう
ビデオチャットとかもね、ブラウザ上でできちゃうようになる。これからもしかしたら、我々今スカイプで収録してますけど、ブラウザで収録できるようになるかもしれないと。
まあそうですよね。
うん。
クロームさえ入ってればとかね、できそうですね。はい。
だからもう本当にスマートフォンの、なんて言うんでしょうね、その、要は、傾きとかね、加速度センサーとかそういったところも HTML5 で制御できるようになってきているということなので、
はい。
まあ、アプリってじゃあいらないんじゃないのみたいな話もそのうち出そうですけどね。
そうですね。ネイティブアプリって言われるような、うん、いちいちそれをダウンロードして、それを、
そう
始めるっていうのが。
だからね、今までは iPhone アプリは作って、Android アプリ作ると同じ値段かかっちゃうんですよ。すいません。みたいなことを言ってた企業はいろいろいると思うんですけども。それが、いや、HTML5 で書けばアプリにしなくても安い価格で同じことが実現できるんですよ。どうですかみたいな
こと。1個作ればいいからね。
うん。なっていくんじゃないかなと思いますので。まあ、そうなっていくべきなんでしょうけどね。まあ、今後も、そこの動向を見つつ、まあ何を勉強していくのか。そして、HTML5、CSS3 が人になってきたらですね、ちょっと、うまうま先生にご教示いただいて、私も勉強していこうかなというふうに思っておりますので。
じゃあ、そういう会も設けて。
その時はよろしくお願いいたします。
ユーストリームなどを使って。
ああ、いいね。
このキャプチャ画面とかを見せつつ。
ああ、いいね、いいね。
なんか、軽くじゃあ、一つサイトマークアップしていきましょうか、とか言いながら、ポンポンポンって、やってるのは面白いかもしれないです、
ね。やりたい。それ見たい、俺。
研修みたいですね、うまま。
そう、俺すごい見たい。てか、むしろ、ちょっと会場取るから、そこでちょっとやってもらっていい
絶対来ますよ。特にかけらじリスナー。
それか、うちの会社でちょっと会議室取るんで、そこら辺でちょっと。まあ、そういうこともね、考えつつやっていきたいなというふうに思っておりますので、はいはい、ぜひ、ね、皆さん今後もよろしくお願いいたします。
はい。はい、11月のね、うん、募集中テーマに関して、メッセージをいただいておりますので、そちらの方もちょっと読ませていただきます。まあ、ツイッター経由ですけれども。はいはい、
うん。
まず、1つ目、デシベルさんという方からですね。
おお、はいはい。
11月の募集テーマはまず言ってなかったですかね。募集テーマは2011年11月11日11時11分11秒にあなたは何をしていましたかというお題、うん、
はい、
皆さんのあの瞬間、あの時を教えてくださいということですが、デシベルさんという方からいただいております。私は睡眠時間 2.5 時間で妹と外をウォーキングの最中だったと思います。笑と、ということで 2.5 時間
その睡眠時間の下りはいるんですか、
これは何ですかね
説明に。
いやいや、もうフラフラしてたけど、
ああ、
フラフラしてたけど、
ね、うん、
気づいたら、ああ、この時間だっていう、そういう発見だったということでしょうか。
わかりますね。
はい。名古屋カッパマサキさんからもいただいております。11時11分の10分ぐらい前に、先生が一旦授業を中断して、黒い袋の中からあるものを取り出しました。ポッキーです。その後、みんなでポッキーを食べて、11時11分11秒になったら先生を含むクラスのみんなでポッキーを片手に写真を撮りましたということで。
いい先生だね。
ちょっと熱い先生
だね。
その先生いい先生だね。
そんなことやりそうな人いました、我々の学校。
なかった ね。そんなことやろうものならなんかグーパンチ飛んできそうでしたからね。
グーパンチ
教科書の角で殴られますから
ね。教科書の角で。
お前また何やってんだよみたいなこと言われますからね。
髪の毛引っ張られたりとかね。まあいろいろありますけども。まあでもこれいいですね、この瞬間をね。写真まで撮らせてもらってるっていう、ね。
いや、その先生、うん、生徒から好かれるけど、学校からは怒られるんだろう
ね。なんか聞いたところ若い先生だったということなんですけどね。うん、はい。
一番、今まで、ま、身の回りで聞いた一番いい、
ね、
11の過ごし方をしましたね。
いいですね。はい、うん。ということで、あと、これまた、なんか、個人アカウントの方に私の方にいただいております。ダイレクトメッセージですが、これお題とは関係ないです。オメガさんという方から、はじめまして、流行り物通信簿から来ましたオメガです。
はい。
かけらじ最高に面白いです。かなりの割合で笑います。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、リクエストをいただいています。さて、リクエストになるでしょうか。ネットでチラッと、見え弁が可愛い、と 特に女の子を扱う見え弁は最高に可愛いという話を見ました。はいはい、見え弁特集なんていうのも面白そうです。ということで、リクエストをいただいております。
そこか。そこだったか。
じゃあ、うちらなんか同級生のね、誰かにちょっと、出演いただくっていう。
もうだって全然みんな見え弁喋るからね。
喋、
うん、
りますね。で、我々は。見え弁
というか何弁なの
か、うん。我々どっちかっていうと標準語慣れしてるんで、
うん、
若干 ね、特にこの女の子が使う見え弁なんて喋れないわけで、
です
ね。
なんとかしとるんみたいな。
それな、おばあちゃんとかのモノマネしかできない。
この前やりましたね。軍足がね、じゃないわ、違うわ。それ違うわ。それはあれだ、新大久保の。
こうてきたで、とか言う。さて言ってこうてきたで、とかいう感じでしょ。
さてでな。さてでこうてきたからね。
冬それ見とるってやつよね。
だあかんとかいうことでしょ？
あかんもあるのね。
そんなあかんみたいな。
何々やんか。
そうそうそう。なんとかもかもしれやんやんみたいな。
そう、やんが続くっていうね。
そうそうそう。何々やにとかも、
ああ、言いますね。
あの、可愛いって言われるね。う
ん、まあでも男が言っても可愛くないと思うんで、これはちょっと、うん、
もっちゃりしすぎな感じがしますね。
ね、だってそれ何々やにって言われても、俺、普通に言うけどね、地元戻ったら。可愛くはないわね。
誰か参加してもらえそうな人とかいるんですかね、これ。そもそも我々の地元の知り合いでこの番組を知ってる人はいないと思うんで。
そうね。
ね。
じゃあちょっと申し訳ないけど、うん、国民的美少女コンテストでね、グランプリ取った足立梨花さんにちょっとご出演いただいて。
あ、三重県の方なんですか、
三重県、小物の方の
。あ、じゃあ。
ご出身だと思うので。
おしゃべりしますね。見え弁で。
見え弁、バリバリ見え弁だと思
うん
ですけど、
ね、うん、まあ、もしくは我々がもうインタビューみたいな形でね、かけ上がりラジオというものなんですか、つって、どっかの駅とかで。
そうね。それか、レモンティーさんに出ていただいて、そのレモンティーさんに、喋っていただいて。
私の声を変えてっていうことですか？
ええー。腹立つ。
リスみたいな変声機持ってますけどね。そうですね。はい。
まあ、それもちょっと検討しましょうよ。
うん。
面白い
そうですね。
そうですね。
面白そうですね。
うん。
わかりました。ということで、リクエストありがとうございます。はい、以上です。で、あと、まあ、先ほどね、11月の募集テーマについて発表もされていると思いますが、もうこの番組、配信が11月30日ですけれども。まあ、それでもね、期限、終わっても12月入ってからも全然ね、送ってきていただければ、うん、まあ、12月のテーマと合わせてという形でもいいですので、どうぞ、はい、どんどん送ってきていただければと思います。ということで。
はい。
はい、送り方ってどうすんの、っていう話ですね。
そうですね、はい。送り方に関しては、駆け上がりラジオではですね、番組に対するお便り、メッセージを、大募集しております。ツイッターのダイレクトメッセージ、E メールでお送りいただければと思います。ツイッターの ID は、かけらじ、E メールは、かけらじ、アットマーク、gmail.com、もしくは、かけらじ、アットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして、まあ、今月のお題に対するところも、まあ、引き続き、いただきたいんですけれども、12月のお題はね、また、次ぐらいには、
はい、
出ていると思いますので、
はい、
ね、その今月のお題に対する回答など、気軽にどしどしお便りをお送りいただければと思います。
はい。
はい、ということで、ね、そろそろ終わっていきたいと思うんですけれども、まあ、2011年11月30日、85回はこの辺で終わっていきたいと思います。お送りいたしましたのは、私、オネソと、
グリーンティーと、
ウママでした。
はい、それでは次は12月10日にお会いいたしましょう。ごきげんよう、さよなら。
さよなら。
さよなら。